知得一の宮。知得一の宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一の宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまずは一般書です。大脇さん、どんな本ですか？
はい、一般書は四畳半経済のすすめです。
本の表紙は真っ白で、はい、上半分に畳の4畳半を表すようなね、はい、黒いラインが力強くね、はい、書かれてますね。
はい、そうですね。
はい、畳のカラーのね、黄緑で4畳半と書かれてます。あ、そして豚の貯金箱のねイラストも書かれていて、はい、文字がこうね、書体が丸い形ですので、なんかそんなに難しく考えないで読めそうなイメージですね。
そうですね、4畳半というのはキーワードになっていまして、はい、家計をシンプルにするにはこういう方法がいいんじゃないですかという提案をしてくれる本になりまして、非常に中も読みやすくなっています。
この方が4畳半に住んでいて、はい、その節約本というわけではないんですね。
はい、そうですね、はい、できるだけコンパクトにしたら、つつましく暮らしていくこと、シンプルに暮らしていくことをちょっと提案されている内容ですね。
あ、なるほど。こういった4畳半の暮らしのようにつつましくコンパクトにしていくのが大切だよということなんですね。
はい、そうですね、はい。
どんな方が書かれているんですか？
はい、著者の方は、はい、橋浦民さんという方で、
女性の方なんですね。
はい、はい、そうです。家計のやりくりをテーマに、ラジオ出演やコラム執筆などをされているフリーアナウンサーの方で、ファイナンシャルプランナーでもある方です。
ファイナンシャルプランナーということはお金のプロ、そしてフリーアナウンサーの方ということで伝えるプロですのでね、
はい、
その方が書いた本ってとても気になりますが、はい、何かわずか5年間で年収相当の貯蓄が可能なんてことがね、はい、書かれてるんですが、
はい、
これ1年間で年収の 20% の貯蓄をしていかないとたまりませんよね。
はい、これを読むとすごくどういうふうにやるかって難しく、いろいろやらなきゃいけないのかなって思われるかと思うんですけども、はい、肩の力を抜いて程よくやりましょうということをずっと言ってらっしゃってですね、はい、私も読んでいて、あ、それならちょっとできそうかなって、少しやってみたいっていう気持ちにもなったくらいなんですけど。
あ、そうなんですね、はい、電気はこうでとか、はい、購入するときはこうでとか、もう細かく細かくではなくて、
はいはい、こういう本だと、そうやってやっぱりいろいろ大変なんだろうなと思って、なかなか、はい、手に取ることも私なかったんですけど、実際読んでみると、この本はそういうことではなくて、そういう適当さでやっていくのもいいんじゃないかなっていうふうに提案されています。
なんか家計のことと考えると、家計簿とかもなんかしっかりしなきゃと思うんですが、は
い
は
い、それもやっぱり程よくやっていきましょうっていうおっしゃってますね。家計簿をつけることが目的になって、ストレスがたまるのが一番良くないっていうことがおっしゃってます。
なんかとってもありがたいですね、そう言ってもらえると、はい、なんかもう家計簿をしっかりつけなきゃいけないとか、もう電気もしっかり切ってとか、細かくと思ってしまうんですが、はい、この程よく、まあ、いっか、適当っていうのは、はい、それならやってみようかなっていう気持ちになりますよね。はい、やはりこういった春というシーズンですので、はい、こういったことを始めるのもいいですよね。
そうですね、そうですね、環境変わられる方とか、新社会人の方とかいっぱいいらっしゃいますので、ぜひ手に取っていただければと思います。
また年代別のやるべきことなどもあるんですよね。
はい、そうですね、20代から60代までそれぞれ分かれていまして、まあ、自分の年代をこうじっくり読むのもいいんですけれども、ちょっと先の年代のことを知って、これから、それに備えるっていうのも読み方としてはいいかなと思います。
そうですね、そういった楽しみ方もありますね。
自分の暮らしを見直すっていうことはやっぱり大事かなと思いますので、まあ、その春というその何か始めるのにちょうどいい季節なので、そういった面でもすごくおすすめです。
うん、 こういった本他にもいろいろあるんですか？
あ、はい、図書館にはたくさんありますので、ぜひ来ていただいて見ていただきたいと思います。
小脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ぜひ皆さんもね、気になったという方は図書館にね、予約もできますのでね、お越しください。今日大脇さんにご紹介いただきましたのは、四畳半経済のすすめでした。大脇さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書の紹介です。岡本さん、お願いします。
はい、児童書は物語で、少女は森からやってきたという本です。
表紙もなんかとても温かい感じがしますが、森の中の木々のイラストに、瞳の青い女の子ですかね、歩いてる姿、お花や、そしてね、動物などが描かれてますね。小説ということなんですが、ストーリーの前に主な登場人物を教えてください。
はい、女の子2人の友情の物語なので、はい、メインの女の子、主人公はみゆきという小学校6年生の女の子、
はい、
それからもう一人がこの表紙にいる子で、エリカというアメリカからやってきた転校生です。
性格の部分とか何か特徴的なことはありますか？
はい、主人公の女の子みゆきは本が大好きで、あと作文が得意だけども、ちょっとうちに閉じこもっているような、本の世界に逃げ込んで学校で過ごしているような女の子、それからエリカの方は、アメリカから転校してきたとこに始まるんですけど、みんなとはルックスが全然違って、
はい、
しかもおしゃれでかっこよくて、背も高くて、みんながびっくりして振り向くような、そんな子です。
みゆきとエリカの友情ストーリーということなんですが、どんなお話なんですか？
はい、そうですね、本当に女の子の友情が描かれた爽やかなお話なんですけど、うん、そうですね、じゃあまず最初の仲良くなったきっかけのところのお話していいですか？
はい、
みゆきは本が好きで、作文が得意なんですけど、はい、算数が苦手なんですね。
ああ、そうなんですね。
でエリカは外国から来たので、国語や漢字が当然苦手なんですけど、はい、算数は得意なんです、ね、
はい、
でそんな2人が居残りのプリントをさせられている時に、プリントを交換してするっていうところで、一つきっかけで仲良くなるんですけど、
なんか秘密を共有するとね、より仲良くなりますね。
ありそうですよね。でその時になんか印象的なのは、はい、やっぱりエリカは外国のから来たっていうこともあるのか、ちょっと片言だからなのか、やっぱり好きですとか、こうストレートに伝えるんですよね。なんかそういうところが、閉じこもってるみゆきにも心を開いたのかなっていうのもありましたし、みゆきは最初に転校してきた自己紹介の時に、
はい、
エリカが英語で一生懸命話した言葉をみんなが聞いてシーンとなった教室で、みゆきが一番に拍手をしたんです。それを覚えていたエリカとみゆきの最初のプリント交換の時のやり取りも結構印象的ですね。
ストーリーとしては、長期にわたってこの2人を追っていくんですか？
はい、実はそんなに長い時間ではないんですけど、はい、その書き方っていうところもちょっと実は手法として面白いんです。はい、この本普通物語小説っていうと、一人の主人公がいて、その人目線でのお話が語られていて、起承転結っていうのが多いと思うんですけど、これもみゆき目線のそういうお話がベースにあって、ただところどころに、小鹿とカタツムリっていう風に主人公2人を置き換えた物語みたいなお話が挟まれていて進んでいくんです。
なかなかないですよね。面白いですね。
そうですよね。なんか目線が変わることで、なんか物語としての視点が挟まることで、また現実が浮かび上がったり、そういう楽しみ方もできますね。
どんな方が書かれてるんですか？
小出まりるいさんという作家さんです。はい、この方は、はい、児童小説でいろいろ賞も取ったりもされてますし、詩も書いたり、大人一般向けの作品も多く書かれてる方です。
はい、児童書だけではなく大人向け、そして詩も書くということで、じゃ美しい文章が並んでいそうですよね。
そうですね。 でも美しいというかとても読みやすくて爽やかだったんですけど、はい、あのこれ小学校 3,4 年生の子から読めるっていう風に情報としても出てるんですけど、はい、まさにそんな風になんていうかさっきお伝えしたみたいに手法としてもなんでしょう普通の読書に飽きたような子にもちょっと上のじゃないですけど、うん、読書体験としてこういう工夫された書き方の本もあるんだって楽しめるんですけど、
はい、
なのに読みやすいっていうのはやっぱり作家さんの、うん、何でしょう
技というか
技なんですかね、ねっていうふうに思います。
読み終えたらどんな気持ちになる本ですか？
友達っていいものだなって本当思いますし、あの私だったら小学校の時の友達にもう一回会いたいなとか、はい、思いますし、なので春のシーズンですしね、はい、新しい友達作りとかにドキドキする時にちょうどぴったりかなとも思います。
はい、ぜひね皆さんもお読みいただきたいと思います。今日の児童書は少女は森からやってきたです。岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日お二人にお話をいただきました本を読もうよは広報一宮4月号41ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。76.5 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは春の市民短歌銀行会についてのご案内です。滋賀県長浜市長浜城ほかで短歌を読みます。日時は5月10日金曜日午前9時から午後5時市井信用金庫駅西支店前に集合です。受講料は昼食代を含む2,500円、定員は35人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月19日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課電話 0586-857075 0586-857075 までお願いします。続いて春の市民俳句銀行会についてのご案内です。岡崎市岡崎城ほかで俳句を読みます。日時は5月14日火曜日午前9時から午後5時美祭庁舎北側に集合です。受講料は昼食代を含む3,000円、定員は35人、応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月19日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課電話 0586-857075 0586-857075 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。